こんにちは、森山です。今回も一人語りを進めていきたいと思うんですが、今回お伝えするのは、完全に自信を喪失して行動できない時の対処法というテーマでお届けしていきます。まあ、誰しもこう自信を失ってしまう時、うまくいかないことが続いてしまう、しょうもないミスを連発してしまうみたいな時に、何をやってんだと。こう自信を失ってしまうことってあるかと思うんですよね。まあ、その時に、まあ、対処法が分かれば、サクッとね、気持ちを切り替えられるんでしょうけど、なかなかその、自信を失った時に、スパッと気持ちを切り替えるみたいなことはできないと。そんな時に、ぜひ今回の内容を参考にしていただきたいと思うんですよね。で、今回の内容を押さえていただくと、自信を失った瞬間に気持ちをふっと切り替えて行動できるようにもなりますし、失敗やミスをしても気持ちが切り替えられるということを知っていますので、なので、こう、自信を持って日頃からアクションができるわけですよね。つまり、こう、ブレることのないメンタルというか、自分自身の自信、確信をしっかり構築することができるということが、今回の内容でできるかなというところと、あと逆に今回の内容を外して、日々ね、行動してしまうとですね、気持ちを切り替えられないまま、目の前の問題がね、ずっと解決しないという状況で、自分を否定するような言葉が頭の中で繰り返し流れてしまうと。で、その言葉が強烈な、もう映像になるぐらいね、こう、リアルに迫ってきて、自分を縛り付けてしまう。で、できない自分に囚われて、当たり前のことでも、自分の本来の力を使えばできることでも、ミスを連発してしまうみたいなことになりますので、ぜひ、最後までチェックしていただく中で、しっかりね、自信を失った時の対処法を学び取っていただければと思います。では早速、今回の内容で最も重要なポイントからお伝えしていきたいと思うんですけれども、自信を喪失した時に大事なのは対処しないということです。これ、問題がはっきりするまで対処してはダメですということですね。というのも、私自身もですね、これまで自信を打ち砕かれて、もうズタボロになった経験があるんですけれども、まあ、そんな時のエピソードをちょっとご紹介すると、ビジネス上のトラブルが生じた時、もうこれね、もう完全に自信を喪失、もう自信どころか、超無気力状態がずっと続くみたいな、もうネガティブ思考が止まらないというような状況でしたね。そんな止まらないこうネガティブ思考の中で、それでもあれこれこう考えるわけですよね。もしかしたらこうやった方がいいんじゃないか。こうした方が良かったんじゃないか。なんででもあの時あんなことしちゃったんだろう。きっとあれが原因なんだ。そうに違いないなというふうなことをずっとぐるぐる考えているんですけど、最終的にどこに行き着くかというと、自分はしょうもない人間だみたいなね、そういったところであったり、もうあいつがいけないんだよみたいな、そういうこう他責ですよね、誰かの責任にしてしまう思考に陥ってしまうと。ここで、大事なのは問題を解決したいと思うのであれば、問題をしっかりとね、分析して切り分けていって、こうやったらうまくいくんじゃないかということを見出していく段階だったとしても、結局のところを自分の無力さや誰かのせいというところに帰着してしまう。まあ、こんな状態で、なんかこう、うまくいくはずもないわけですよね。なので、自信を喪失したときに問題に対処しないということがめちゃくちゃ大事で、気分転換をするとか、もう一晩ぐっすり眠るとか、まあ、美味しいものを食べるとか、何でしょうね、もう人に話聞いてもらうとか、もう私の場合はストレス発散のためにですね、戦略的に食べまくるみたいなことをしたこともあります。あまりね、体にいいことではないと思うんですけど、でもまあやっぱり、自分の心も含めて健康ですので、なんかもうね、もうイラッとした時にガツガツっと食べるみたいなことをしましたよね。なので、まあ今回お伝えしたのはそこじゃなくて、その自信を失ってしまった時に、変に問題解決しようとするんじゃなくて、自分の気持ちをね、しっかり落ち着けて立て直すっていうことがめちゃくちゃ大事なんですよね、ということですね。で、大事なのは、その問題の本質をしっかり見極めることで、もし仮にですね、こう、問題を、ざっくり捉えてしまって、しっかり向き合うことができずに、なんか、あやふやなままね、解決に導こうとしたときに、それで解決できるわけがないんですよね。問題って、しっかり切り分けて、解決可能なところまで分解して整理していかないといけないので、例えばですけど、私の場合はこうビジネスや、まあ、こう受験対策、勉強について教えてたりするので、ビジネスがうまくいきませんとか、気分が乗りませんとか、勉強しても成績が伸びませんと言われても、 どうしようもないわけですよね。そういった問題をしっかりと自分自身で整理して分析していって、解決可能なところまでね、問題を切り分けていかないといけない。なので、例えばですけど、ビジネスがうまくいかないというときは、ビジネスのどの部分がうまくいかないのか、例えば集客のためのブログでの情報発信が継続できないことが問題ですということであったとしても、もっともっと切り分けられますよね。じゃあ継続できない理由は何かと。もしかしたら、リサーチの重要性を理解していないかもしれないとか、テンプレートや型を持っていないからゼロでから自分でね作ろうとしているからめちゃくちゃ時間がかかって継続できないということかもしれませんよね。なのでそういった時は知識をお届けするということの方がいいかもしれないとか、そういったこうアドバイスの仕方も私自身こう変わってきたりするわけですよね。もしくはこう気分が乗りませんということだけでは問題としてね、かなりこうざっくりしすぎているので、例えばもうちょっとね、詳しくお話を聞いたりとか、もし自分のね、気分が乗らないということがあった時に、自分自身に聞いてみるわけですよね。そうすると、例えば寝不足になると、すぐに体調の変化、もしくは集中力の乱れなど影響が出てしまうということであれば、じゃあなんで寝不足になるのかということを紐解いてみるわけですね。すると、こう、忙しすぎるとか、体調管理への意識がね、弱い。つまり、こう、やりたいこととか、やらなければいけないことにバーってやっていると、自分自身の体調管理ってものすごい大事なんですけど、そこがおろそかになってしまうとかね。もしくは、こう、やりたいことがいっぱいありすぎて絞れないというときに、自分が、今何すべきかということについて、ゴール設定ができていないから、そのタスクの重要度が判断できないとかね。まあ、そういったところで、いろいろこう、考えられますよね。なので、気分が乗りませんだけでは、ちょっとどうしようもないんですけど、こうやって一個一個ね、問題を切り分けていく。例えば、勉強しても成績が伸びませんということであれば、状況をちょっと見てみるわけですよね。となると、毎日8時間勉強しているのに知識は全然身につきませんというときに、これ何が原因なんだろうというふうに考えるわけですよね。例えば勉強の方法であるとか、効率が悪いようなやり方で続けてしまっているのかもしれないですし、集中力が維持できない状況で、例えばダラダラ8時間やってしまっている可能性もありますし、逆に言うとですよ、8時間では少なすぎると。例えばですけど、一流の大学に合格したい受験生なんかはですね、8時間なんてちょっと少なすぎますみたいな話かもしれないわけですよね。なので、他の人と比べて知識が身につかないのは、もしかしたら時間が少なすぎる、その倍ぐらい、16時間ぐらい勉強しないといけないかもしれないですよね。なので、そういう意味で、何が問題なのかということを対処するためにはですね、しっかり分析していかないといけない。ただその時に、自分が自信を失ってしまった時にですよ、こんな、問題を冷静に切り分けて分析するみたいなことができますかというような話なわけですよね。もうただでさえ自分自身に、こう否定的な物事の見方をしてしまいたいような状況の時にですね、目の前の問題に向き合ってくださいとか、冷静で客観的な思考でですね、それを情報整理して、解決可能なところまで、こう切り分けてくださいみたいな、そんな話じゃないんですよね。なので、自信を失ってしまった時に、やっぱりね、リラックスして気分を切り替えると。その後ですね、問題をしっかりと冷静になって見極めて、すると、こうしたらよかったんだなということが、思いついたりしますよね。なので、もう一晩寝るとか、先ほどお伝えしたみたいに、食べるとか寝るとか、もうそういうところがすごい大事なんですよね。はい。で、今回の内容をちょっとまとめると、自信を失った時に、あえて対処しないという選択も大事ですよということですね。がむしゃらに進むだけが勇気なのではなくて、立ち止まることも勇気がいることなので、なかなかね、難しいと思うこともあるかと思うんですけど、あえて立ち止まると。そこで自分の気持ちを立て直すということにコミットするということですね。で、自分を否定してしまいたくなる、その負のスパイラルのようなこの思考をまずは止めてしまう。そして、落ち着いた状況でね、もしくはこう第三者の助けを借りてもいいかと思うんですけど、自分をまず立て直した状態で、相談できる人がいれば一緒に問題を見極めると。そこで解決可能なところまで持っていければ、あとは自分の力でね、解決できるかもしれない。なので、やっぱりね、自己否定や、自己嫌悪感が高まってきたとき、自己肯定感が下がったなとか、自分の無力感を思い知ったみたいなときにですね、そこに浸ってしまわない、もしくはその浸ったまま行動しないと、あえてね、いうことが大事なのかなというふうに思います。なので、ここはね、本当自分を大切にしてあげる感覚ですよね。こうできないからダメだっていう話ではなくて、できてもできなくても自分がダメではないですよね。これ結構私自身もそうなんですけど、テストで悪い成績を取った時に、 あ、なんて自分はダメなやつなんだというふうに考えてしまうことって割と幼い頃からあったんですけど、テストで成績が悪いことと自分がダメなことって、イコールですかっていう話ですよね。今、冷静に考えればですよ。でも、当時の、悪い成績を取ってしまった自分からすると、もう、絶望的に、あ、自分はダメだと思っちゃうので、落ち着いて考えれば、それもわかるわけですよね。ただ、やっぱり、目の前に、そういう大きな問題があって、自信を喪失しているときって、あ、失敗した。なんて自分はダメなやつなんだ。ということで、過度に一般化してしまうみたいなことがあるわけです。なので、ここをまず知識としてね、今回お伝えしたことを知っておくだけで、あ、なるほど。自分は今、目の前の物事がうまくいかないことで、自分の価値を相対化してね、ダメなんだ。というふうに評価してしまっている可能性があるな。というような、ことを考えてみる。これね、もう論理的な思考を組み込めているので、そうなった時に感情がね、制御できなくなって、どんどん苦しくなるみたいなことは止められているわけですよね。なので、こういうことをまず知識として知っておくってものすごい大事です。なので、まず今回の内容を押さえていただくこと、そして、もう一つワンポイントアドバイスとしてお伝えしたいのは、自分の裁量で動ける時間をしっかりと確保するということが、ものすごく大事だと私は考えているんですね。こう忙しすぎる現代人は、もうやるべきことで溢れすぎているので、こう周りとの人間関係の中で自由に行動できないとか、まあ、仕事でもそうで、家に帰っても家族との人間関係の中で、自分の時間が保てていないとかね、共働きの方なんかもそうかもしれませんし、家で家族の介護などをしているという方もそうかもしれないですし、例えば仕事がストレスまみれでですね、帰ってきたらもう、ああ、もうストレス発散をしたいということで、そんなことをしている間にですね、もう時間が過ぎていくみたいな人にとっては、自分のやりたいことをやる時間をしっかりやっぱ確保するということが大事ですよね。で、そこのやりたい時間に関しては、何か積極的に情報収集して学ぶもよし、積極的に何かこう行動を起こしてチャレンジするもよし、休んでもよし、遊んでもよし、気分転換してもよし、みたいな、そういった時間があるってものすごく強いので、今回の内容と合わせてね、ぜひ押さえていただければと思います。はい、それでは今回お伝えする内容はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。